うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もやってまいりました。ということでね、もうちょっとね、先月も言ったと思う、前回も言ったと思うんですけどね、もう仕事がすごい忙しいっていう状態でですね、もう体がものすごいボロボロ状態でありまして、もう土日はね、もう寝てなんぼだっていうぐらいの勢いなんですけどもね、まあ逆にちょっと寝すぎるとね、体がだるすぎてっていうちょっと矛盾が起きてるんですけどもね、もうなんだろう、何もしたくないっていうちょっとやばい状況になってるんですけどもね。はい、まあでもね、平日はね、もう本当はひっきりなしに動き回ってるんでね、まあただ体調を壊さないようにちょっと考えてるんですけどもね、まあもうすぐね、ゴールデンウィークがやってくるんでね、まあそれに向けてちょっとやりたいこともあるんで、いろいろ計画を立ててるんですけどもね、まあね、あとちょっと今月もあとちょっとなんで頑張りたいと思います。はい、であとちょっとね、いろいろとまあ後半にいろいろ話そうかなと思ってるんですけども、まあ新しいね、アプリゲームを何個か始めまして、まあ、その辺の紹介っていうかね、感想もね言ってこうかなと思うんですけど、で一つは前回ねお話しした時に、まあ、猫が好きでやばいんすわっていうね話をさせてもらったと思うんですけど、マジでやべえんすよ猫、マジで好きなんですけども、まあそれにちなんでですね、ちょっとメールの方をいただきまして、というのも、あ、こんなアプリがありますけど試してみてはいかがですかっていうね、メールをいただきまして、早速始めたんですよ。その日にやばいっす、めちゃめちゃ可愛かったっす。この辺もね後で、お話ししようかなと思います。まず最初にね、そのメールをくださった方、大変ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しいアプリをねご紹介させてもらって、もう今毎日ログインしてね、いろいろチェックしてっていう、感じでやっていて、楽しませていただいております。ありがとうございます。はい、ということでね、まあちょっと最初のねこう出だし的にはやんわかした感じの内容なんですけどもね、でまあ本編に入りたいと思うんですけど、今回はねちょっとゲームにちなんだそのアニメの感想にしようっていう感じになりまして、まあ、自分の中でなんですけども、ただ今回のそのアニメっていうのが、まあ、見てたは見てたんですけども、まあ、いつも通りではあるんですけど、そんなに詳しく見てなかったんですね。でまあ自分なりにいろいろ今調べながらこうお話ししようかなっていう、って言っても多分あらすじぐらいかなと、あと登場人物のちょっと性格っぽいのを話せれたらいいかなっていうぐらいなんですよ。もう多分これ人気すぎて俺が語るには本当いけ、もったいないっていうか失礼に当たるぐらいの、作品なんで、もう多分俺よりもう100倍も1000倍も詳しい方の方の聞いた方がいいかなと思うぐらい、ただまあその僕はちょっとこういうゲームの連動でお話しようかなっていう感じなんですけどもね、まあタイトルがラブライブっていう作品なんですけども、もうまあ知ってる方多いですよね、ラブライブって言えばっていうね、もうなんか普通にねテレビでも、まあ、どっかこう街ふらついてても、街ふらついてたらいかんか、本屋さんとかね、雑貨屋さんはどうかな、でも本屋さんは多分間違いなく、結構アニメがあるときは大々的になんかいろいろこう宣伝されてたんじゃないですかね。あと CD ショップでもあるんじゃないかな。結構このラブライブって音楽、まあ内容的にはこう歌って踊るっていう作品がメインになるんですけどもね、まあ、ラブライブっていうのはまずどういうものかっていうと、まあ、舞台はまあ高校、学園なんですけどもね、まあ、そこの、学園が、まあ、伝統ある学校なんですけども、あまり入学希望者がねこう少なくなってきちゃってて、廃校がまあ検討されてるっていう感じでね、まあ、スタートがあったんですけども、まあ、それをどうにかね廃校せずに、このまま人をねいっぱい増やしてやっていきたいっていうね、ある一人のね少女が立ち上がるわけですけども、まあその主人公、ヒロインなんですけどもね、高坂ほのかっていうね女の子がいるんですけども、この主人公がね 絶対この学校を廃校にしたくないっていうことで、ね、なんかこう一人でね、何かをしようかなって、何かをしてその廃校を阻止しようって言って立ち上がるんですけどもね。うん、でまあそこでね、なんかいろいろこう探してたら、このラブライブっていうね、まあタイトル通りなんですけども、そういう大きなね、そのなんだろう、高校、うん、各高校にそのすごい歌って踊れるアイドル、スクールアイドルっていうのがあってですね、まあそれでいろいろこう全国大会もあったりするかな、うん、最初の頃は多分そんな詳しくは説明してなかったと思うんですけど、うん、なんかそういう全国大会があって、うん、でそのなんていうんですかね、人気を決めるみたいな、うん、人気な学校はどこだみたいな、ね、感じでやってるんですけどね。でまあそれを見たほのかがね、私スクールアイドルをしてこの学校を守るみたいなね、うん、立ち上がるんですよ。でね、まあ最初やっぱね一人からスタートなんでね、まあ、徐々にその多分ストーリーこう続いていく一期の中でこのメンバーをこう見つけながら、さらにこの踊りを覚えて発表して、で徐々にっていう流れだと思うんですけどもね。でね、こう結構大変なのかな、声優さんが歌も歌わなきゃいけないし、でセリフもいっぱいあるしっていうね。うん、ただね、このあでその立ち上がって、まあ、最終的にこう9人のメンバーかなになるんですけども、でその名前も考えようってなって、ミューズっていうね名前をつけるんですけどもね、まあ、これもストーリーの中になぜミューズっていうタイトルにしたのか、タイトルというかメンバーのチームの名前にしたのかも、ね、こう記されてる。もうほんとね、一から全部こう完成形までこのアニメの中に一気に第一期に押し込まれてるって感じですとかね。うん、でも2期もあるんですけども、1期の方が結構僕の中では濃かったかなっていう、うん、まあスタートね、やっぱ何もなくて何しようかみたいなね感じのほのかがいましてね、そっからまあ廃校がって言って学校側からね言われて、やだっつってね、うん、でそっからスタートするんでね、もう一からこう一緒になってこうなんか作り上げるみたいな感覚に、まあ、見てるこっちもドキドキしながら毎回こうハラハラしながら感じになると思うんですけどね、まあだからね、そのラブライブ知ってる方にとってはね、もうすごいなんだろう、運命的な出会いのアニメなのかな。なんかね、そのなんて言えばいいんだろう、リアルだと AKB とか乃木坂とかあるじゃないですか、もうそんなようなもんですよね。そんなもんなもんよ、うん、そんなもんって言ったら失礼かもしれないですけど、ぶっちゃけ僕はAKB とかそういう系もあんまり詳しくなくて、うん、で好きな推しメンっていうんですかねっていうのもそのほとんどなくてですね、むしろ誰がいるのっていうすごい有名なね、よくテレビに出てる子たちはこう見たことはあって、まあ、やんわり名前も知ってるんですけども、もうAKB48 だから48人ですよね、メインが。全然知らない、上の 2,3 人かそこらしか知らないぐらいのレベルなんですよ。あんまりそのアイドル系にそこまで興味がないっていう感じでですね、うん、でまあラブライブも正直そこまで詳しくないんですよ、マジで。うん、お前一体何が好きなんだって話になるんですけど、アイドルもそのリアルも興味なく、アニメの方のアイドルも興味なく、お前何に興味があるんだって、言っときますけど、ホモではないですからね、ちゃんと3次元の女の子が大好きですから、アイドルとかそういう追っかけとかそういう系ではなくてですね、むしろ俺地味な子の方が好きかもしれないですね、地味で何だろう、2人の空間が作れれば幸せっていうようなすごいキラキラした女性とか、うん、輝いてる女性、まあ確かに魅力は感じるんですけども、うん、別にそこまでその手に入れたいとか一緒に、うん、っていう感じではないですね。まあ地味、普通でいいですよね。地味っていうか、うん、普通でいいです。普通の、感じの子だったらで、まあちょっとときめけばっていうね、ドキドキさせてもらえれば、自分の性癖をなぜこんなところで語らなきゃいけないんだって感じなんですけども、はい、まあちょっと話を戻して、でまあねそこまでね、まあストーリーはもう見ていただければ多分全部わかる状態ですね。ただし1期から見た方がいいですね。もう2期はそのまま続いてるんで、 一気をちゃんとこう潤滑に見てですね、流れをしっかり見た上で二気を見るっていう感じはいいと思うんですけど、でもまあ一気の方がしっくりくる感じですね。二気は確かどうだったかな、完全にラブライブの決戦みたいな感じですよね。あの優勝を決めるっていうとこに行くのかな。一気はどっちかっていうと、メンバーを作ってですね、その作ったメンバーでまあちゃんとアイドルとして活動できる状態に持ってくみたいな感じですかね、一期は。で二期からそう本格的にね出て戦って勝ち抜いてみたいな感じになってくんでしょうかね。まあね、これもう話せば全部ネタバレになってしまうんでね、もう知ってる方はもういいと思うんですけどもね、聞いたことはあるけど見たことないとか見ようかなって考えてたって方はね、ぜひその一期からご覧になった方がいいですね。でね、出てくるキャラクターみんな可愛いんでね、本当に、だからまあ人気になったっていうのもありますし、あとキャラクター一人一人のねキャラクターのね性格がちゃんとしっかりしてるんでね、かぶってる子もいるとは思うんですけど、でもほとんどがみんな個性豊かなキャラクターなんでね、見ててワクワクハラハラドキドキっていうね。でまあその中でこの子いっちゃいいわっていうのは多分見つかると思います。もう様々なんでね、自分にドンピシャな子が見つかるんではないでしょうかね。あとね、俺ラブライブでねびっくりしたのがね、イタシャ、なんかどっかと協賛してその一台にねその公式イタシャを作ったような、なんかそんなネットニュースを見たことがあるんですけどね、だいぶ前ですけどもね。それ見た時に俺もなんかね自分の好きなのいたしゃしようかなっていう風な、確かその時かな思ったのは。でまあ全然ラブライブとは関係ないですけどね、その時見てた化け物語のね推しの忍っていう子がね、すごいちょっとお可愛いな、いいな、いいキャラクターだなと思ってね、声優さんもすごいいい感じにね作ってくれてたのでね、なかなかいいなと思って確か推しの忍を作ったんですよ、いたしゃを。まあ後ろだけなんですけどもね、本当は全体的にいろんな、なんつうんですかね、一人のキャラクターを全体にやるんじゃなくて、いろんな好きな作品の、いいキャラクターをこうちっちゃい感じでいっぱい散りばめていこうかなと思ってたんですけどもね、まあちょっといろいろありましてやめてそれだけにしたっていう感じになるんですけども、まあというのもね、車を買い替えようかっていうのも考えてたんで、今更そんな大金をはたいてやるのもどうかなちょっと思いまして、やってすぐね売っちゃったらどうかなと思ったんで、ちょっとやめて、まあまあまあ手頃な値段で、手頃って言っても3万4万ぐらいかかったんでね、手頃ではないですけどもね、趣味には金かかるって感じですね、まあ、やっぱり、まあまあただ1個だけやってみたいなっていうのもあったんで、でまあ反応もどうかなっていう探り探りでやってみたんですけどね、まあやった時は意外にそのマイナスがなかったっていうね驚きはありましたね。いや多分世間一般から見ればうわ痛いやつだと思われると思いますよ、かわいそうな子みたいなことも言われるとは思いますけどもね、だけど身内とかね知り合いとかね、全然そういうオタクに関わりない人間たちなんですけどもね、ほとんど何にも気にしなかったです。お前やっちゃったのみたいなまあいいけどもみたいな、そんなノリでしたね。意外にうちの周りは結構良かったです。そうですね、あと姉貴のまあ子供たちも結構そういうそっち系の人間なんでね、逆にちょっと驚きと喜びをの感想を聞けたかなっていう感じですね。親は笑ってましたっていうか一緒に手伝ってもらいました。どうやってはるんだみたいなね、俺が失敗したら笑われたっていうね、この野郎みたいな俺っていう人間を知ってもらってるんで、まあそんなにっていうとこですかね。まあちゃんとね世間一般に迷惑かけないようにちゃんと働いていますんでね、まあやってる上での自分の趣味なんで、まあ許していただけるでしょうっていうねとこなんですけども、はい、ということでね、もうほんと話がどんどん逸れていってしまうんですけどもね、話したいんですけど話す内容がそこまで、ラブライブって好きなんですよ、面白かったなと思うんですけども、その中身をねしっかり見てなかったんでね、じゃあ見ろよって話なんですけどもね、はい、すいません、ちょっと見れてなかったで、ちょっとね急遽ねゲーム関連の話でつながったんでね、 あのお話をさせてもらってるんですけどね。でまずね、あのその人物的なね、まあ、自分ですよ、自分なり の、 あの解釈で、あのキャラクター一人一人のね、あの個性を言っていこうかな。違うかもしれないです、違いかもしれないですけど、僕が見た感じの感想をいくんでね、はい、あのご了承ください。まずね、あのさっき言った主人公のね、香坂ほのかっていう女の子なんですけどね、やっぱ主人公ですよね。うん、天然でもなければ何でもなく、すんげえ努力家、うん、やっぱね、一から作るっていうのがね、そのスクールアイドルを、うん、作るっていうところに向けてね、もうすっげえ頑張る女の子、うん、まあ多分皆さんも知ってると思うんですけどね、見た方は、だからなんだろうな、そのもう努力家なんでね、可愛いとかじゃなくてかっこいいかな、この子は、うん、いや見た目は可愛いんですけどね、でもこのストーリー一気を見てたら、最終的にやっぱこの子かっこいいなって、これぐらいそのなんだろう、自分を出して頑張っていくっていうね、できたらいいなっていう感じなんですけどね、はい。でまあ次にね、あの綾瀬えりっていう女の子、まあ通称あのえりちとかね言われてるんですけどね、その周りから、うん、あの先輩ですよね、これ一個上だったはずです、うん、で生徒会長だったかな。いろいろね、まあ、この子もね、そのストーリー上でね、このほのかに対してこう、ああでもない、こうでもないっていうかね、いろいろこう、つついてくるんですけどもね、最後はこう、メンバーになって頑張るっていうね、すごい。で、まあ、俺が思ったこの子の性格は、まあ、クール？ツンデレ？ツンデレなのかな？まあ、そんな感じがしたかな。でも、何よりも、あの、ハラショー。何かなんか興奮したら、ハラショー。それが僕の中でずっと頭の中に残ってる感じですかね。うん、まあそんな感じ、そんな感じになってしまいますよね。であと、南小鳥、なんだろうな、すごいね、あのこのほのかとね一緒の年齢でしたよね。でまああのスクールアイドルを立ち上げた時にこう一緒に頑張ってくれる女の子で、確かあの理事長の娘だったかな。うん、でね、声がめっちゃ可愛いんですよ。うん、後でつながる話にもなるんですけどね。まあ僕はあの推しメンとかどれも可愛いんでね、どれもいいし、どれも性格もいいしっていう感じで。でも唯一推しメン決めろって言われたら、僕はこの子かなっていうナンバーワンは。なんかね、すごい天然なんですよ。天然で、しかもなんかちょっと見えないところで頑張る。そう、あの私頑張ってますっていうオーラを出すんじゃなくて、見えないところで頑張って、でその存在感があるっていう ね、それなのに可愛い、声ね好きだね。っていうか小鳥が好きじゃなくて、俺声優さんの声が好きかもしれないですね。そんなこと言ったらすっげえ叩かれそうなんで、まああえてそこは言わないですけどね。はい、とあと園田海ですね。この子もあの小鳥ちゃんとほのかとこの3人で最初活動を始めるメンバーの一人なんですよね。この子はね、もうすごいクールな女の子ですね。クールで、これこそツンデレだろうっていうね、すっげえこうダメですいけませんっていう母親のような感じなんですけどね、でも時折見せるちょっとデレが可愛いっていうね、なかなか。でもこのどっちかっていうとこの子が裏のリーダーみたいなね、こう頑張る。ただまあちょっと人前に出るのが恥ずかしがり屋さんみたいなね、そんな感じがしましたけども、そうですね。で星空凛、僕この子ちょっとそんなに、あそうだ、この子はね、なんかね喋った後にニヤってつけるんですよ、猫語をつける。もうそのこの猫語もね可愛いね。そうだ、この子も可愛いわ。ただね、まあなんだろう、リアルで言われたらぶん殴りそうになりますけどね。アニメのこのキャラクターに合ってるからいいんですよ、許せるんですよね。お前リアルでニヤっつって、お前ちょっとてめえ裏こいっつってね。なっちゃいますけどね。はい。いや、この子もそう。この子は、後輩ですね。一個下になるはずですけども。すごい、いいですよ。かわいいです、この子。星空に。ぜひ覚えてください。ちょっとやべえな、推しメンが変わるぞ、浮気症か、やべえな。はい。でそして次は錦の巻、 男じゃないですよ、女の子ですよ、うん、この子も1個下で、すごいクール、この子もクールですね、うん、確かクールです、見た感じ、僕がパッと見た、うん、で、なんかね、ナルシストなのかな、わかんないですけどね、書いてあるのは、なんかナルシストかつ、ユイが独尊的な行動が目立つっていう感じで書いてありますけど、ナルシストか、もうなんか、ユイが独尊的なっていうのはわかるんですよ、うん。なんか私はこうだみたいな、なんかこう強い感じのね、血液型見たら AB 型なるほどなるほど、こじたまと一緒か、はあ、はあはあ、なるほど、あいつか、はい、関係ないですねうん、そうですね、クールな感じで、まあでもやっぱ思いやりはある、うん、こう自分中心にこう物を話すんですけども、でも最終的にはちゃんとこう周りを見てくれててね、そこにあった感じでこうまとめるっていう感じのね子なんでね、なかなか、うん、この子もいいですね、うん、可愛いっていうよりも綺麗な方に入るんですかね、うん、まあ、かっこいい、かっこいいって言った方がいいのかな、はい、はい、そして次が、東條のぞみ、この子は、1個上ですね、もう3年生になるんですかね、はい、で、結構なんか神社でバイトしてんのかな、この子確か、わかんないですけど、なんかそう占いとかね、スピリチュアルパワーが大好きで、いつもなんかカードを持ってね、で、まあ第一人称がね、うちっていうんですよ、ちょっと大阪、関西、うん、なんかね、そんな感じがしましたけどね、見たら今関西出身ではないって書いてあるのに語源が好き、うん、よくわからない、うん、まあでも合うんですよね、その喋り方とね、うん、でこの子はね、この子って言ったらこの人はね大人っすよね、見た感じが、綺麗です、大人でね、ちょっと目がエロいっすよ、うん、まあ、そこにキュンとした方はいっぱいいるんではないでしょうかね、変態面っていうね失礼しました、はい、でね、まあ、この子ももう結構ね、その後々にこうキーに当たってくる方でね、結構そのやっぱ先輩なんでね、こうそのなんつうの、道をこう作ってくれるっていうかね、いろいろアドバイスをしてくれる方なんでね、結構要注意人物ですね、要注意人物って危ない意味じゃないですよ、なかなか気を利かしてくれる方で、ほのかたちをね助けてくれるね、いい方ですよ本当に、はい、そしてあ、そう、さっき言ったね、エリチですよね、あの人が生徒会長で、でこの子が副会長だったか、わかんないですけど、なんかいつも一緒にいる、あ、そう、副会長ですね、うん、いつも二人でいるんですよ、まあ親友でもあるからかな、うん、でまあエリチがね、そのミューズに入るか入らんか、入りたいけどもなんか生徒会長としてのこういろいろ揉めてる話があって、うーんってこうなってる時にね、この望みちゃんがね、いろいろこう入ればいいじゃんみたいな、うん、こんな軽いノリじゃないですけどね、まあ両面をこう支えてくれてたっていう感じですかね、はい、で小泉花代ですね、うん、この子はなんだろう、あんま覚えてないんですよ、ファンの方には大変申し訳ないですけど、うん、ただ唯一覚えてるのはおにぎりかな、食べ物が大好きっていうのは知ってるんですよ、いつもなんかおにぎりをこうパクパクパクパク食べてて、うん、美味しそうに食べるんでね、ご飯がうまかったんですけども、確かそうなはずなんですけどね、うん、見たら、うん、そうですね、日常生活ではメガネをかけて、ああそうか、メガネかけてた子か、であれか、そう、どんぶりに大盛り、なんかあれっすよ、あれこれ2期だったっけ、1期だったっけ、2期か、2期でね、もう言っちゃいますけど、なんかほのかとね、花よ、この子かな、ダイエットしてくださいっていうね、うん、海ちゃんの命令でね、ダイエットを励んでて、なんか道中で飯屋に入っちゃうんですよね、2人で、で腹いっぱいになって出てくるシーンで俺クソ笑ったんですけども、うん、あ、そうそう、覚えてる、そこは、うん、いやこの子じゃなかったらごめんなさい、確か2人で出てきて、ほのかは覚えてるんですよ、でもう1人いたはずなんだね、そのシーン見て爆笑したっていうね、そこだけは覚えてますね、多分この子だと思うんですよ、ご飯大好きなんで、いいと思いますよ、この子も、うん、可愛らしいですよ、この子もね1個下です、でさっき言ったりんちゃんと、同級生でね、うん、2人で頑張るんですけどもね、1個下としては、はい、でラストかな、メンバーでは矢沢ニコ はい、来ましたね、来ましたよ、チームボスこれ1個上ですね、3年生。そうで、この子がね、俺もこの子だけはすっげえ覚えてるんですよ。もうみんな知ってると思うんですけどね、あの口癖がね、ニッコニッコニーって言うんですよね、3年生でね3年生ですよ、もう、うん、まあでもなんかアイドルにかけるそのポリシーっていうかね、プライドは絶対譲らねえみたいなね。うん、でもあのさっき推しメン小鳥ちゃんって言ったんですけども、でも俺最初じゃねえな、この矢沢ニコはそのアイドルとしては別に推しメンではないですよ、うん、つけるんだったら。そうなんでかっていうと、この子のね確かプライベート会があるんですよ、うん、なんかニコがすぐ帰るっていう会がありまして、で他のメンバーがね怪しいっつって確かストーカーをするんですけどもね。でその時に見たのがこのニコのね兄弟がいるんですけどもね、その兄弟確か母か父かがなんかあれですよね、仕事で忙しくてあんま家にいなくて、でこのニコがその、うん、兄弟ね、弟たちか妹たちかなの面倒を見ててですね、スーパーに寄ってこう特売品とかいろいろ見てるわけですよ。で買って帰ってその弟たちにご飯を作ってあげながらも、アイドルを頑張って学業も頑張ってってね、もうすごい、あーこの子すげえわーと思って、うん、さすが3年生と思ってね。そう、その推しメンとしてはちょっと僕は違ったんですけども、その裏ですよね、うん、裏で頑張ってるニコが大好きなんですよ。そうプライベートでね頑張ってるニコ、まあ、あれ見たらね、俺もうこの子早くこの子こそアイドルになれよと思ってね、うん、すごい感動しましたねそのシーンは。うん、ただねそのニッコニッコニーと裏の顔っていうかね、うん、ありますよね、アイドルって裏の顔が、表向きはニコニコニコニコしてね、へへそんなことないですにゃーですけどね、うん、裏行った、はっ今日も疲れたぜみたいな、うん、そんなん出してきますよね、まあ、このニコもちょっとそういう匂いがしましたね、まあ、実際ちょっとなんつうのメンバーとの関わり合い話してるときにね、じゃれてるときにそういう一面がちょこっと出てしまうんですけどもね、でも基本は可愛いっすよ、なんかね3年生に見えない、うん、エリチとかね、のぞみはねノンタンっていうんですかね、うん、はすごい大人びてるんですよ。たらこのニコちゃんだけはねどうしてもなんか1年生に見えてしまうんですよね、見た目が、うん、でも可愛いっすよ、可愛くてしっかり者、うん、この子、これは、うん、そうだな、全体でいう推しメンはこの子ですね、ラブライブで2個っていう感じですかね。はい、まあそんな感じなんですけどもね、多分いろいろこうラブライブを知ってる方はまた違った一面を知ってて、いろいろ多分僕が言ったこととは違うこととか、うん、ちょっとそこは違えよと思うことはあるかもしれませんがね、僕の独断と偏見なんでね、そこはご了承ください。はい、まあ、違っていたらねちょっと大変申し訳ない部分もありますしね、合ってれば合ってれでねほっとしますんでね見たまんまのあれなんで、うん、まあ抜けてる面もあると思いますけどもね。あとはねまあいろいろとね登場人物めっちゃ出てくるんですけどもね、あ、そう、小鳥の母、その理事長ですよね、お母さんもめっちゃ可愛いですよね、うん、小鳥に負けず、うん、でも僕はねその声が好きだったのね、小鳥ちゃんの声が好きで、あの声でニコが声のアテレコしたらちょっとうわーっつって寒気しちゃうんですけどね、合わないって言って、まあそんな感じでね、今回ラブライブという作品のね感想ではないな、あらすじとね登場人物の、独断と偏見の感想になるね、うん、になりましたけどもね。はい、ということでね、まずアニメの感想はね今日はこの辺になってしまうんですけどね、続いてねそのゲーム、そうですね、後半になりましたけど、あ、前半に言いましたけども、ゲームのお話をさせていただきたいんですけども、まず最初にね最初メールで、教えていただいた、あるゲームが、ありまして、それすっごい面白いんですよ。面白いって言ってもそのなんかね自分が普段やってるその RPG 系とかアクション系とか育成系ではないんですよ、うん、 あの猫集めってやつなんですけども、あのひたすら猫が集めるってわけでもないですよ。猫が遊びに来て、でまあカメラをねカシャーって撮ったりとか、あと買い物ができてですね、あの煮干しっていうのを集めて、煮干しの個数に応じてこう交換してもらえる。あと金色の煮干しっていうのがありまして、金色はもっといいのが手に入る、交換できるんですけどもね。で買って設置して、で猫ちゃんがまた遊びに来てくれるっていう感じなんですけどね、うん、そう、ただ来てその猫を見て、あ気に入ったら写真撮ってっていうだけなんですけど、だけのゲームなんですよけども、僕はあの猫がすごい好きっていうねお話をさせてもらって、そしたらね、その聞いてくれてた方がね、あのいやこういうアプリあるからやってみら、やってみたらいいじゃないですか、うん、言ってくださったんですよ。あでまあね、現実はあの僕あの猫ペット禁止の家なんでね、うん、猫が飼えないんですけどもね、まあ、実家帰ったら、あの実家もね別に猫を飼ってるわけではないんですけどね、あの野良猫がね、あの餌付けをしたらね毎回来る、毎日来るんですよ。で飯の時間がだいたいこう時間的に決まってて、まあ、猫の気分もあると思うんですけどね、大体の時間に現れてニャーニャーニャーニャー鳴くんでね、ただ餌をあげるまではあの触らせてくれるんですよすごい首をあのなんつうのグニャーってひっつけてきてね、もうあれ見るたびにこのクソ野郎かわいいじゃねえかってなるんですけどね。で餌をあげて腹いっぱいになったらどっか消えちゃうっていうね、ああ猫の特性ですよね。まあそのね、犬派の方はね、まあ、犬はもう常にそばにおってくれるんでね、すごいいいと思うんですけどもね、猫ぐらいがいいですね。その触りたい時にこっちも触れて、うん、とか出かけてる時はもうお互いっていうね、ただね僕あのあまあいいっす、この話するとちょっと話それちゃってやめましょう。はい、猫はねいいっすよ。でまあ猫集めっていうのを紹介してやってもらってるんですけどね。であとねびっくりしたのがこれ名前、最初まあ決まった猫の名前が入ってるんですけどね、もう猫の名前変えれるんですよ。変えれるんで、あのねちょっと僕遊びでその好きなあのアニメのキャラクターの名前をねポンポンポンポン今入れてる最中でしてね、猫のキャラクターもめっちゃいっぱいいましてね。でそのただこう現れた時はじっとしてるんですけどもね、なんかこうボールとかそういう遊び物だとちょっとこう動きがアクションがついてるんですね。かわいいんですよ。であとね俺好きなのがね、そのケーキの箱、よく段ボールとか置くと猫って入ってくるじゃないですか。でケーキの箱がありまして、そのケーキの箱を置くとね、あの一回こう落として、で他ごとやっててパッと思った時にまた覗くと、そのケーキの箱にねズボーって突っ込んでるんですよ。それがめっちゃ好きなんですよ。で、あの後ろ向きの猫ちゃんはどうしてもね、お尻の穴が見えてしまうんで、バッテンがついてるんですけども、これ絶対定番なんですよね、猫ちゃんにはね。かわいいですね。もう毎日やってます。毎日もう3時間おきかな。まあ仕事の時は休憩中は絶対開いて様子見てね。で、猫ちゃんが遊んで帰った後は、なんかお礼をくれるんですよ。まあ、さっき言った煮干しがお金の代わりなんですけど、煮干しをいっぱいくれるんで、まあ、それをために貯めて、欲しいものを買うっていう感じなんですけども、今僕はね金の煮干しを一生懸命集めてて、今40個ぐらいですかね。で120個かなするとちょっとあの今ね縁側なのかな、庭かだけしかこう操れないんですけども、120個集めると拡張できるんですね。部屋に入れたのかな、の絵があったんで、拡張っていうのを今一生懸命そうできるように貯めてる状態です。まあ課金すればね確か500円とかで一気に、300個か400個買えるんですけども、まあそういうゲームではないんでね、まったりと、やるゲームなんでね。まあでもどっかで課金してあげないとこれなんかすぐ廃止停止になっちゃいそうなね、あの入手のねお金がないと、まあでも100円か200円ぐらいだったら、まあ、300円ぐらいだったら課金してもいいかなと思ってるんでね、まあなんかその増えたらやろうかなと思ってます。今のところは無課金で言われてるんでね、面白いですよ。まあ早くなんかいいのをこう買ってね設置してあげてね、また新たな表情が見たいなって感じなんですけどもねでそうラブライブのそのゲームに関わるやつなんですけども、ラブライブのスクフェスってやつがねを始めたんですよ、うん、で全然楽曲も何もわからないんですけどもね、何が楽しいってその音ゲーなんですよ、うん、なんかねキャラクターのね丸がポンポンポンポン8箇所ぐらい並んでまして、で輪のやつが流れてくるんですけども、まあ、ちょうど合った位置でこうタップすると、エクセレントとかね、 グッドとかバッドとかってなるんですけども、うん、でまあ得点を稼いで、なんかその音楽の評価をまあ S ランクみたいなね、うん、にしようみたいな感じなんですけどもね、まあイージーノーマルハードえなんかもう一個上の階級があるんですけど、うん、エクストラかな、うん、でエクストラは僕難しいんでできないんですよ。もうあの音ゲーなんてほぼ初なんでね、うん、昔やってたあのギターフリックスとかなんかそんなようなあとダンスダンスレボリューションとか、うん、はある、いや触ったことはあるんですけども、うん、全然完璧にやり越したことはなくてですね、もう俺音音痴なんで、あ無理だと思ってやってなかったんですよ。ただこのスクフェスはすごい面白いんですよね、うん、タップしてね、まあ、だからイージーノーマルハードぐらいまでしかやってないんですけどもね、毎日あのコツコツと体力があるうちはこう音楽を楽しんでるんですけども、ただやるだけじゃなくてあのキャラクターを集めなきゃいけないんですよね。それがまあガチャになってまして、ノーマルからね UR まであるんですけども、 UR が 1% という鬼畜なね、 SAO と一緒ですよね、鬼畜なんですよ、全然出ないっていうね。で結構 YouTube とかで探してるとあるんですよ、ガチャをやってるのが。10万とか普通で平気で課金してますからね、1回で、うん、1回の動画の撮影で、まあ多分撮影のためにやってるとは思うんですけども、でも10万でやっても出て、なんだ割合的に3万に1枚出るか出ないかぐらいですよね。これ見てるとやべえなっていうね、それをなんかしかもあの赤とスマイルとピュアとクールか、うん、のメンバーでこう結構形を揃えていくんですけども、それが1個メンバーで作った8人ですよね。8の3種類なんです。24枚 UR、 しかもなんか1枚 UR とか SR 引いても覚醒しなきゃ強くならないみたいな感じなんで、単体でも強いと思うんですけどもね、やっぱ覚醒できるっていうことは覚醒した方が強くなるっていうことなんで、ってことは3番24のかけることの2ですよね、覚醒分含めたらいくらいるのっていうねなんでね、僕はまあ立ち上げてちょっとやって、今レベル27かそこらなんですけどもね、全然覚醒もできませんし SR もそうないです。でこの前1万円だけ課金してみたんですけどね、 SR が 3,4 枚だったかな、あ5枚ぐらいか出たんですけどもね、うん、そう SR が出なかったです、1万円やっても、まあそれぐらい渋い状態なんですけども、なんかやってるとねやっぱその UR 出た方が強いですね、うん、あのポイントが稼ぎやすい、いろいろそのプラスになる、まあそうですよね、 UR なんで出ないんでまあそんなようなゲームを今やってまして、まあ Twitter の方でも上げるんですけどもね、面白いです。なんかコツとかいろいろねこれやり方にあって、うん、こういうメンバー構成とかこういうスキルのやつを揃えた方がいいよとか、うん、下手くそならこういうパーティーがいいとかっていうね、なんかそういうちょっとアドバイス的なものが欲しいなということで、それも含まれてね、こう新しいゲームをやりましたっていうね内容とその関連するアニメの話をさせてもらったんですけども、ぜひねそれのね、まあ、これ得意分野とされてる方でアドバイス的なものがあればあのメールの方いただければすごい嬉しいです。ちょっとねわからないことがわからないっていうかね、チーム構成がどうしたらいいのとかね、うん、まあ、とりあえず UR 引きゃいいならあの半年間ずっと引きまくりますけどもね大人の力を見せてやろうっていうね、他のゲームはまあ大体課金しなくてもキャラクター揃ってきたんで、そろそろ、終わり時っていう感じなんですね、課金がね。で、まあ、次どこにこう流したろうかなっていうところだったんで、まあ、このスクフェスが面白いんであれば課金をしていこうかなと思うんですけどもね、無課金、無理のない課金でっていう感じなんですけどもね、はい、ぜひね、まあ、もうこれで終わるんですけども、今日はぜひ、これスクフェスに関してのちょっとなんだろう、チートじゃないですね、ちょっとこうちっちゃい、うん、お得するアドバイスあるよみたいな感じな、方とかね、こうチーム構成こう下手くそな野郎にはこういうチーム構成がいいっていうねやり方があればぜひメールの方いただければ、それを参考にしてちょっとチームを組んでみたいと思います。はい、でまあツイッターの方でねアップしていこうかなと思ってるんでね、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。ということでね、はい、今回はラブライブっていうねアニメについての感想と、ゲームの感想、そして猫集めっていうね、大変素晴らしいものを教えてくださった、メールをくださった方大変ありがとうございました。はい、ということで今回は、この辺で終わりたいと思います。ちょっと長い時間になってしまいましたけど、長々と聞いていただいて、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた次回、さようなら。